こんにちは、スヌープのミキコです。スヌープミキコのしゃべりまクリスティ第987回、いつも聞いてくださっている皆様、どうもありがとうございます。はじめましての皆様、はじめまして、スヌープのミキコと言います。スヌープというのは関東を中心に活動しているのかしていないのかの2人組で、楽曲制作をしたりしなかった、シリーを販売をしたり音源の配信をしたりしております。そんなスヌープのボーカル、私ミキコが毎週土曜日に20分の配信をさせていただいておりますね。本日は4月の11日金曜日、時間にしてまだまだ明るうございます。またお3時おやつ時、3時22分26秒27秒28秒といったところでございます。この秒な、ごめん忘れてた。なんか秒がしっかりバチって大きく分かるアプリかなんかを入れようと思ってたんですけど、すっかり忘れておりまして、なんでこれ出えへんくなったかな。まあいいか。ということで、4月も11日、この私今喋ってるのは横浜なんですが、桜はほぼ半分ぐらい葉桜っていう感じかな。もう桜吹雪っていうかね、わーっと風になびく花びらが今はとっても綺麗。もう木はちょっと緑がわーっと出てきている、下半分ぐらい緑が出てきてんねんけど、上の方に残っている花びらがうわーっと舞い散らかしてて、まあ綺麗、春でございます。神戸の方もなんかようやく満開になったよと思ったら小雨が降ってきて、残念やわ、散らんかったらいいのにってママから LINE が来ておりましたけれども、皆様いかがお過ごしですか。春といえばなんでね、4月になって新しい環境に、まあそんなこともないんかな。今日、まあ、学生さんはな、4月になって、あ、学生さんとか新入社員とかの方々は新しいところに身を置いて、もう10日になろうかと、まあ休みがあって1週間ぐらいでしょうかね。あの退職代行っちゅうのな、あれもう無理やったっけ。ええ名前やなええ名前つけはったな、あもう無理ってって思うけど、あの退職代行システムすごいいいと思うねんな。言い出しづらいやん、辞めたいですっていうのをね、お金払ったらな、それやってくれるっていうの。なんやったらそのバイトでも、なんていうの、お仕事でも何でも最初に電話して募集に応募するとかっていうところとか、面接とかそういうのもめんどくさいやんか、そこもやってほしいなっていうのもあるんやけどな。何かを始めるのもやめるのもめんどくさいやん、めんどくさいやんっていうか大変やん。で私もそこがどうしても苦手やので、何かを始めるのにすごい時間がかかったり、なんか酒飲んだ勢いとかでやってまわんかったらできへんかったり、でもやってもうたらもうえいと思ってやってまって、でそこに入ったら最後やめるのがまためんどくさいので、次に踏み出すとか、そこをやめるとかいうのがもうほんま何しか苦手でなので、もう昔から言ってるけど、住んだら長い、働いたら長い、付き合ったら長い、こうたら長い、新しいものとかに何にもいかへんね。ぬるま湯大好きです。ということで、今日も最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。スヌープミキコのしゃべりまクリスティ第987回、始まり。ほんまに誰か代わりにやってくれへんかなっていう風に大きくなってしまったのよな。これがめんどくさいこととか全部 お役所仕事をしかり、それこそこの家借りるとか引っ越しするもせえへんし、転職する、新しく何かを始めるもせえへんし、何にも何にも、もうそれほどよっぽどそのしたことないことはないで、いやもうよっぽどもう心が毎日すさんですさんで暴言しか吐かへんくなって、もう大きい声で人のことを蔑むような言葉を言うようになった時期があって、あ日本語わからへんねんなこいつとか目の前で言ってもうたりするようになったのが毎日になってきて、これはちょっとあかんわで、私の心にもあかんし、そこの環境にもあかんし、そいつはムカつくから、そいつがどう思うが傷つこうがどうでもええねんけど、何かあかんわと思ってそこを出るっていうことは出れんねん。出る方がまだ楽やな。やめたらあんなとこ知らんぞ逃がした魚は大きいぞお前ら覚えとけよとかいう勢いで抜けたりはできんねんけど、次さて始まるっていう時に初めまして、もう人見知りの塊っていうのもあるし、初めましてっていうのがもう苦手で苦手でしょうがないんで、そういうことをなるべく避けて避けて今まで生きてきてしまっているんですけれども、このままいろんなところでぬるま湯ででね、なんかもうほんま棚ぼたを期待してしまうってほんまにね、他力本願であかんなと思うねんけどな、まあまあまあまあ、そんな大人もおるわいなということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。4月の11日になりましたよ。まあね、桜もいい感じに散ってきてしまったので、今はもう桜吹雪とか花いかだとかね、絨毯っぽいのとかね楽しんで、で桜の時期が終わって春になって、まだもう今虫がちょいちょいまだね、春やからしゃあなきゃ出てきたからうっといなっちゃう話もあるんですけど、ゴールデンウィークか2回言うてもた、ゴールデンウィークが終わったぐらいにお部屋の燻煙剤みたいなのをやると、バルさんとかアースレッド的なことをやると、あいつ憎きあいつが出てこうへんくなるっていうのはもうめちゃくちゃ昔に聞いてんけど、もう地球温暖化ですやん、あったかなってますやん、なのでゴールデンウィーク明けとか言うてええんかなっていう気もすんねんけど、今日は今ねお部屋が 21.5 度、湿度 49%、 すごいいい天気で涼しくって、半袖の T シャツ、今半袖 T シャツ一発やけど、外出るとき一応カーディガンでも羽織っていくかぐらいの感じで、また来週になったらあったかなるっていうんで、20何度、23度24度とかになってくるやろ、みんなもう一回部屋耐えといた方がええんかな、あいつら出てこうへんように万全の措置を取っててもおるからなっていう時期になってきましたけれども、今はもうあれですわそうやね、広末さんですな、石橋貴明が先週がんを発表したって言ってから、そっからあれ昔のなあセクハラがどうのこうので文春法でタカちゃんやられかけてて、今がんやっちゅってんのに、まあその病気療養でっていうのを盾にそっから身を引いたみたいなことも書かれたりする、身を引いたっていうか、なんていうお返事今はできない、治療に専念させてくださいとかって逃げてるみたいな感じもあるやろうけど、まあ昔のことやでな、もうそのお笑いに関して言うと、その番組で暴言を吐いてだとか、女の子に暴言吐いちゃったとか、なんか松嶋菜々子のな、もちろん見てたけれども、ないろいろ、そうまあそういうコーナーやったし、時代が時代やで、何十年前の話をしとんねんちゃうことやけど、ともそれ言うたらもう昔なんか志村けんのバカ殿様なんか、女の人のおっぱいポロリとか、全然ポロリっていうかおっぱい普通に出てたしな、時代が時代やん、でコンプラやなんや言うて、いじめを助長するやなんや言うて、昔できてたお笑いが今はできへんくなってるやん、それを昔のことを掘り起こすっていうのはどうかと思うね、それはタカちゃんやから言ってるんじゃなくて、お笑いってそういうもんやんかっていう、今できへんやんかって、その中でおもろいことをやろうと思う、今は芸人さんは制限されてる中でやらなあかんってなってもうてるやんかっていう話やん。ただそのメシアに連れてってなんか女の子と二人きりになるように押し向けて、そこでバーンって下半身出して女の子が逃げたとかいうのは、それはあかんと思うで、やるかなと思うけど、まあ調子こいてた時期もあったやろうけど、でもなあの二人 そんな女に困ってへんかったような気もすんねんけどなっていう感じもしなくもないですけど、いや知らんで、知らん、ただのファン歴が長いだけの話だけどね。トンネルに関してはずっと好きなんで、ファンクラブも入ってましたね。あれですよ、オールナイトニッポンのクリスマスディナーショーっていうのがあって、トンネルズのオールナイトニッポンにクリスマスディナーショーっていうのが毎年プチボインバンドっていうバンドが生演奏して、そこに写真を送って、高明枠、のりたけ枠と、あとスタッフ枠っていうので、その女の子をバーっと顔でな、好きな、可愛いなとか、そんな好みやなとかいうのがあるんやろな。そこで選ばれた子らだけが招待されて、でそのクリスマスディナーショー、ディナーショーっていうか、そのラジオ、オールナイトニッポンのラジオをそこで配信してるのを、配信放送してるのを、そのなんちゅうの、丸テーブルがほんまディナーショーみたいにポンポンポンポンってやって、そこにスーツをお家をなおめかししていって、で各テーブルにタカちゃん、ノリちゃん回ってきてくれたりっていうので、最後一緒に写真撮らせてもらうっていうのに、私はスタッフ枠で選ばれていったんよ。もうね、いやスタッフ枠やで、もう最高で、もう最アンドコーデ、もう夢心地で、タカちゃん、ノリちゃん回ってきてくれて、その時の紙コップとか、タカちゃんの吸い殻とか、セブンスターの吸い殻とか全部持って帰ってきて、で腕組んでいいですかって言って、タカちゃんに腕組んでもらって、写真撮ってもらって、もうねっていうのがあって、もちろん全部地震でなくなってもうてんけどな、紙コップも吸い殻もっていうのがもうねってね、まあそんな話もありまして、まあまあまあ、まあ、私がトンネルズ好きやっていう、好きっていう二言では言い表せないぐらいのっていうね、っていうのがありまして、いや広末さんね、私あの広末、これ今ジェツが聞いてたら笑うな、やっぱりなって思うかもしれんけど、私一回気候が取り沙汰されたやん、広末気候って言って、あれだよね、どれぐらい前かね、なんかスウェットみたいなんでタクシーに乗ってって、でタクシーからバーって降りたら、電波が入らへんって言って、携帯バーってアンテナ立てて、電波が入らへんとか言って、そこらの高校生かなんかにバーって声かけてとかいう気候が、写真付きで広末気候って言って週刊誌とかにバーって取り沙汰された時があったやん。私あのニュースが大好物で、何これ面白と思って、だからもうその週刊誌立ち読みしたり、立ち読みでごめんなさいね、立ち読みしたりとか、どっかに置いてある週刊誌な、銀行やないや、美容室やない、置いてあるところ、美容室はないか、あったらそれを読んだりとかして、うわまた広末こんな写真出てるとかいうので、なんかそのわさびとかいう映画の時にすごい泣いてもうたとか、情緒が不安定になってだとか、そういう時はただその役に関してとか、その扱いに関してとかっていうので心が不安定になって、わーってなってもうたんかなぐらいやって、そこまで興味なかったんけど、あのタクシーに乗ってっていうのがめっちゃおもろい、何この子って思ってから、広末が好きになって、で私がその記事に向かってキャッキャキャッキャ言ってるのをジェッツが横で見てて、広末の気候をおもろがってるミキがおもろいって言って、でそっからそんなに気候もなく、なんかもう男沙汰でどうのこうのがいろいろあったやんか、まあその辺はもう そこらの芸能人の方とかとそんな変わらへんから、まあまあな、子供がおることやし、まあいろいろ大変なんやろけれど、まあ、キャンドルジュンに行った時はびっくりしたけど、あそうなんやと、でまた子供がおってなんやかんやあって、でそのシェフっていうのがあれが超気持ち悪かったけど、何してんねんって、もう男が欲しくてしょうがないんやなこの人はっていう風に思ったけど、私はもう男関連のとかも気持ち悪いから、もうどうでもいい、もうじっとしとけやって思うねんけど、まあまあそんなんがあって、で子供もおるやんか、でこないだ何の番組やったっけ、広末がそのバラエティーに出るっていうのをたまたま時間があったかして、あこれやコマーシャルでやってたやつ、広末がバラエティーで普段を映すっていうやつやるやつやと思ってふーって見てて、なんかサミットやったか、スーパーでお買い物して、でなんやあのデパ地下行ってお買い物してとか言って、 お買い物してる広末密着みたいなのをやってて、ただただスーパーでもううわーってお菓子買って何食材買って、こう何曜日は生姜焼きの日やねんとか言うて、こんな映してておもろいんですかとかいうのをたまたま見てて、ママ友と飲んでるとことかも映ってたけど、子供ありきのママやから、お兄ちゃんが今こうやでなって、こうお兄ちゃんがこう息子の弟にこういうことをちゃんと教えてくれてて偉いなお兄ちゃんとか言って、子供の話をしている時にママ広末やったから、あーさすがやなって、こうやって戻ってきはったやな、よかったよかったって思ってたとこやったのに、たまたまパッて見たらツイッターのトレンドの一番上に広末涼子ってやったから、何をまたしでかしたいんと思ってたらこれやって逮捕ってなったから、どう来たかと聞こうって言われてる、その大声を出すとか広末ですとか言って回るとか蹴ったりとかいうのは想像もしてなかったけど、その大声出したり なんかしてまうっていうので、しかも薬とかやってないっていう、もうやってたら広末じゃないに、やっててそういう大声出したりなんかうろうろしたり蹴っ飛ばしたりとかするともう薬のせいやん、薬もないのにやるのが広末やね、私の。なので、お来たぞと、何がどうなってんのか分からへんけど、なんか奈良の撮影であんまりいい思いをせんかったというか、嫌になってもう自分で帰るって言い出して車乗って帰っている途中の事故やったとか、そうなんやろ、奈良のさ映画撮影で嫌になって、いや自己判断で帰るってなってて、分からんね、そういう風に先読んで、あそうやったんやって思ってんけど、なでもほんまあれでマネージャーさんとか同乗してる方が亡くなったり後遺症があるような怪我をしてしまったりしてたら、もうそんなんはもう気候で済まされへんけれども、怪我だけでな済んだんやったらまあまあええかなっていう、せっかく戻ってきたのにな地上波にっていう感じはすんねんけどな。まあまあ女であり人間であるからどういう風にっていうのはあるやろうけれども、いやでも子供さんによってあんだけ男を欲してるっていうのはちょっと異常に見えてしまうねん。そうでも男関連の気候はどうでもいいねんけど、その大きい声出すとかうろうろするとか色性ですとか言うて人を触って回るとか、そういうのはちょっと面白いので、いろんなところもっと情報が欲しいなと思ったりするんですけど、面白がってますということで、まあ、4月にもなっていろんなお店とかでも新入社員ですとか研修中ですっていう人をすごく目にするようにもなってるんで、舌打ちせんようにね、嫌な世界やと思われないようにね、にこやかにいろんな人と仲良く過ごしていけたらなと思いつつ、自分のストレスもためないように、あそうまだ夏目かむっていうのがな、右手の親指がまだまだ被害に遭っているので、こいつなんとかせんななと思ってるんです。爪かむという、そうそうサンドのサンドイッチマンの伊達ちゃんとかも多分爪かむねん、ちょっとだけ映る時があったらもう全部の指私が知ってる、あー爪かむ人の爪やわっていうのやねん。だから帰れまてんとかで何位でしょうかとか言って腕じゃあのお祈りする時の格好をこう手と手合わせてギュッてお願いってする時の格好をする時は全部の爪を中に入れてお願いって逆に握るみたいなんで、ギュッてグーが逆になってる、全部の爪を節ばっかりが出る感じな、全部の爪を中に入れてお願いってしてはるわ。でもコロッケ食べる番組とかでコロッケをアップにするから爪とか映るやんか、でもコロッケを包んでる紙を外側にしてうまいこと爪が映らんようにしようとしてんねんけど、ちょいちょい爪映ってるわ。でもその爪を隠すっていうのはほんまに気持ちがわかる、こうしたら爪が見えるからこういう風にしたら見えへんからっていうのはもう毎日の所作に出るわ。なのでめちゃくちゃ気持ちがわかるねんな、だてちゃんは。あでも隠したいんやなって思う、あの大人のおっさんでも爪噛んでるっていうところはバレてるけどなるべく隠したいんやなっていうのはね、なんか新鮮、おおそうなんや、バレてもええやん、誰も気にしてへんでっていう思うねんけど自分は気になんねんな。ちゅうことでなんとか直して私はなんとかこの親指を育てていきたいと思ってますということで、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。 季節の変わり目、体調には十分に気をつけてくださいね。ではまた来週です。スヌープのミキコでした。じゃあね。